にちは。雨のち晴れだから、4月に入って第2回目、はい、ということになりますね、はい、あ3回目か失礼3回目になります、ね、
はい、はい、ありがとうございます。あの魚松の広岡でございます、はい、
どうもお相手するのは、牧野出版の佐久間でございます。もう桜も散っちゃって、
そうですね、
ちょっと寂しいですね、
はい、寂しいですね。今ね、今日ここに来るまでにね、僕京都のね伏見のお稲荷さん行ってきたんですよ、
う
ん、
はいはい、人でどうでした？
人でやっぱり少ないですね、うん、はい、僕は月1回ね、
はい、
稲荷さんの方に伺うことしてるんですよ、お参りすることにね、僕が信者、今は信者ですよね、はい、もちろんね、前の社長がね、
はい、
ずっと信心をして、うん、月1回1日参りをしてあったんですよ。
なるほど、
はいはい、毎月1日、うん、で社長が亡くなって、まさかねそのままにしとくわけにいかないから、はい、やっぱり触らぬ神にたたりなしじゃないですか、うんうんうん、触った以上ほっといたら絶対たたりありますよね
かもしれないね、
それを怖がったわけじゃないですけど、はい、でもやっぱり前の社長としたらそのまま続けていただいて、うん、まあ、行っていただいた方がいいかなと思うんでね、だから僕はもう毎月1日は行ってないけど月1回
必ず行くわけですね、
行くようにしてるんですよ。
そうするとあれですよね、ずっと行ってるとやっぱり人のこう、はい、多さっていうか観光客のこう推移をずっと見てらっしゃるわけですよね。
そうですよね、やっぱり3年半以上去年か、去年の頃にはすごくやっぱりインバウンドですごく人多かったんですよ、
なるほど、
ものすごく多かった、本当に
1月2月頃ですよね、まだコロナ、
そうそう、でその前の年はもっと多かった、
そうだったですよね、
はい、もう歩けないぐらい、参道歩けないぐらい人いましたよ。でも今思うのはね、あの鳥居にね、蜘蛛の巣張ってますから、蜘蛛の巣気をつけて本当です
よ、マジですか、
マジですよ、はい、
本当にそれ
本当ですよ、マジで、
そうなっちゃってるんだ、
はい、僕午前中今行ってきたから、はい、あの蜘蛛の巣をね、避けて歩いてたんですよ、僕
もう一番ホットなネタで、
はい、それで、僕もね、これもね何のお道かわからないけど、はい、ある10年鳥居に21年ってか平成21年になってたな、
うん、
平成21年の年に、
はい、
歩いてたんですよ、
うん、
はい、そしたら拝みに行って階段を降りてきたらね、うん、ほうきを持って掃除してた方がいて、
はい、
お茶でも飲んでいくかって言われて、
お
う
お
う
お
う、いいんですかって、うん、僕そんなん僕なんか行っていいんですかって、それで、うん、招いてもらって、うん、社務所の中入って行って、
う
ん、でお茶出していただいたんですよ、はい、芹沢さんって方なんですけど、はい、
いいですか、濃いイメージ
もう今かなり上の方になったはると思いますね、はい、そんな直接付き合ってお付き合いはしてないですけれども、うん、多分もうかなり上の方の方だと思います、
ね、はい、平成21年です、2009年か、はい、今から11、2年ぐらい前ってことですよね、はい、
それで、うん、そこで僕がね、鳥居って建てることできるんですか個人になって、
うんうん、たくさんありますもんね、
はい、できるよって言われて、うんうん、本当なんですかって、それってこれなんかのこれすごいご縁だなと思って、うんうん、それでよくテレビに出てくる鳥居がね、はい、2つに分かれてるとこあるじゃないですか、
あ
ります、
はい、
歩いていくと、
二股になってる
ところ、うん、そこのねちょうど8番目が空いてたんです、
ほうほうほう、
で8番目が空いてるよって言われて、すごいご縁だなって、末広がりですごくいいなって、
それでそこにあるんですか、やっぱり、
あ今もちゃんとありますよ、
あ、
はい、魚松ってありますから、
なるほど、
はい、皆さん8本目にね
あれですか、二股のどっち側ですか、
右側です、
右側、
はい、右に歩いていくんですけれども、右に8本目です、そこに魚松の鳥居がありますから、
はい、
もしよかったら皆さん
拝見しに参ります、
はい、お稲荷さんに行った時は
あでもそのやっぱりあれですか、縁日というか出店がたくさん
全く出てないですよ、
それもないですか、
はい、今日もね、一軒も出ていなかったです、
一軒も、
はい、もうたこ焼き屋さんとか
たくさん、ね、
団子の店とかあったじゃないですか、トウモロコシ焼いたりとか、一軒もない、
あ本当にそうなんだ、
はいはい、僕ね変な話ね、
はい、
またそれちゃうかな話が、
あいいですよいいですよ、それ
僕ね、この飲食とか この食べ物屋さんのね、
うん、
業界において羨ましいぐらいね、
うん、
僕は実はね、
うん、
あの鉄器屋さんっていう仕事がね、
はい、鉄器屋ね、は
い、すごいなって思ったんですよ。こんな素晴らしい仕事ないよなって。
それはどういうところまでですか。
どう考えたって、あの利益率むっちゃいいじゃないですか。
まあ利益率はいい、
すごく
原価は非常に低いでしょうね、
はい、
う
ん、すごく利益率よくて、うん、そして絶対にお祭りとかね、
うん、
催し物とかね、うん、人が集まるところに絶対行ってはるじゃないですか、
うん、
だから人を集める心配もいらないじゃないですか、
うん、集客はいらないということ、ね、
いらない、
う
ん、そして利益率はいい、
うん、
そしてすぐに店舗ができる、
うん、
はい、その投資そんないらないじゃないですか。
なるほど、初期投資は低い
はい、
っていいってことね、
どこ行ってもできるから、
うん、
はい、多分な、ね、たそれは鉄器の方々もかなり大変な思いをね、うん、いろいろあると思いますけれども、はい、でもその当時ね僕は鉄器屋さんにすごく憧れたんですよ。
うーん、
よくね一坪商売ってありますよね。
あります、
はい、畳2枚でできる商売ね、鉄器屋さんってそのままじゃないですか、
うんうん、
その商売で当たったらね、どうだ誰だって利益出る分かるじゃないですか、
うんうんうん、
だから僕はねずっと憧れに思っとって鉄器屋さんの仕事ってすごいなって、これ僕もできないかなってずっと思ってましたね。
マジでそんなこと考えてました。
マジで僕思ってました。なんか売れないし売れる商品ないのかなってってずっと思っていて、でも鉄器屋さんがねこんな困る時代が来るっていうのがね、
うん、
まさかですね。
そうですよね、
本当にまさか。
昨年からまずお祭りがなくなって、
お祭りもなくなって、
ね、催しもなくなって、
はい、
で出店は全部
ダメ、
排除ですもんね、はい、なしですもんね。
こんな時代がね、もう鉄器屋さんの人たちも絶対こんなんまさか思ってなかったと思います、
うん
はい、
うんうんうん、確かに。もうそういう、いや今の伏見以内のね話を聞いても僕もちょっと驚きました。僕はもう行ったな、うん、3年ぐらい前だからたくさんインバウンドの方もいらっしゃった。
そうですよ、あの両サイドにね、うん、参道にいっぱいあったんですよ。
ありましたね、もう、はい、こうもう人でいつ行ってもいっぱいですもんね。
もう歩けないぐらい、
うん、
変な話ね、あのインバウンド入る前ね、階段のねあの石あんな削れてなかったもん今もつるつるじゃないですか。
そう確かに
それだけ人歩いたんですよ、あれ。
あ
その前ってね、あんなつるつるじゃなかったもん。
そうね、はい、一番てっぺんまで、まあ、1時間ぐらいかかるじゃないですか、
はい、
一番上までも、
はい、
そこまで行っても人たくさんいましたもんね。
いっぱいいました、本当に ねあの参道ほんま歩けなかったんですよ、
うんうんうん、
はい、今蜘蛛の巣張ってます神さんその怒るかしら、そんなの言ったら
ちょっとこう掃除しに行かなきゃいけないね、
はい、すごいですよ。
いやいや、でもね、そのほら京都もね、
はい、
一旦時短9時までだったのが、
はい、
まあそれが終わって、
はい、
そしたらまた、まあ、まん延防止措置の対象になって、
そうですね、
12日からね、今週の月曜日から今度時短8時になってるじゃないですか、
はい、
やっぱり飲食の人と話してるとコロコロ変わっちゃうから
大変ですよね、う
ん、やっぱり僕もちょっと気になる店日曜日行ったんですけどね、
はい、
そしたら12日から時短9時、あ8時になるって言うんで、もう予約が1月2月後に入ってた予約が全部
はい
キャンセルになったって言ってましたね、やっぱり。
なるほどね、あのね、20代のね女性の方にね、
うん、
これちょっと言ってよとか言われてね、うんうんうん、何で言うんだよって、うん、それでね、その後はね、
うん、
大学出て今2年目でね、
うん、
24歳にならって、
うん、
で、大学の友達がもう2年ぶりに山口から出てきて、
うん、
で大阪で食事しようって行った時に、
なるほど、
夜ね行ったらどこも空いてなかった。
そりゃそうですよね、今ねもう大阪は。
それもうなんとか、それなんとかならないんですかとか言われても、なんとかね してあげたいけど、さすがに僕もね、うん、それは
って7時になるしかない
それはねちょっと厳しいね。で
やっぱりなんていうんですか、この飲食店とか、
はい、
ユーザーっていうかね、
うん、
市民に対してこう我慢しろ我慢しろってそこに全部言ってるじゃないですか、
はい、
本来だったら安心して飲食店に行けるような仕組みをね、
はい、
作ればいいのに、うん、なんとなく我慢しろ抑えてくれっていう、はい、その閉める方向ばっかし言っちゃってて、
はい、
だからやっぱりいい加減みんなこう どこまでこれ我慢していいんだって、ちょっとそんな気持ちになってますよね。延々続くんじゃないかっていう、そういう、
ねえ、先が見えないですからね。そうそう、大阪も1000人超えたみたいだし、うん、ねえ、
そこがね、
ま、去年よりはマシなのかな、ちょっとわからないけど、
うん、だからね、若い人たちだけじゃなくてみんな結構街に今出てるみたいだけど、まあ、飽きちゃったっていうのもあるし、
はい、
あの気をつけながら、いや僕なんか思うのは、例えば抗体検査みたいしてね、安心だ、はい、あこの人陰性だって言ったら、なんかこうその1日使えるバンドみたいの締めて腕にね、
はい、
そうすると自由に飲食店に入れるみたいにすると、飲食店だってハッピーだし、
うん、
あの行きたい人もね、要するに
そうですね、
うん、例えばそんな風になんか繁華街のあちこちにそういう抗体検査が無料でできるようなとこあったらいいのになみたいに思うんだけど、どうもどっちかというとみんな我慢しろ我慢しろっていうね。
そうですね、ね、なんでしょうね、本当にね、考えもしなかった、うん、バイオハザードの世界ですね、
うん、
本当にまさかこんな映画の世界が現実に起こったっていうのがね。
まあそんなね、 だってもう1年以上経ってるわけですからね、
はい、
去年の僕もゴールデンウィークの頃思い出しますけど、清水寺の周辺歩いたら、
はい、
全部シャッター閉まっててゴーストタウンみたいだったんですよ、人っ子一人なくて。それが去年のね、はい、ゴールデンウィークだったんですよ。
そうでしょうね。
でもそれはおそらく年内に収まると思ってたらもうゴールデンウィークですよね、もう時期、
はいはいはい、
で京都は葵祭りももうなくなったっていうことだし。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。まあいわゆる行列がね、あれ
去年のね4月はね一番ひどかったと思いますよ、
うん、
はい、私の店も確か4月の、うん、20日から末まで10日間ぐらい店閉めたと思いますね、
そうですか、やっぱり、あ、はい、そうですよね、ゴールデンウィーク前が一番こう激しかった
ですね、一番ひどかったですね、うん、これで5月の1日からまた再開したんですよね。さすがにあの仕事しましょうって言われて、
うん、
はい、
うんうん、
10日間ね、今まで休んだことない、うちお店休みないんですよ、
年中無休ですも
んね、年中無休なんですよ、定休日ないから、
うん、
それでスタッフたちにとにかく、まあ、こんな状態だから、
うん、
一回様子見よって、
うん、
その頃ね、そのコロナってどういうものか分からなかったんですよ、
はい、まあ、まあ、
今も分からない
けど、今もねちょっと分かりにくい分
は、ね、けどもう一つ、去年はもう一つ分からなかったんですよ、
うん、
だから不安が勝ってたと思いますね、
うん、そうですね、はい、恐怖と不安っていうかね、そういうのがありましたね、
はい、だから、10日ぐらいちょっととりあえず様子見よって、
うん、
でも10日ぐらいするとね、今度さすがにね、さすがに働きましょうって、
うん、
ってなってきたんですよ、
うん、
あ、そしたら1日から開けてみようかって、
うん
うんうん、でもさすがにゴールデンウィークでもお客さんやっぱ少なかったし、そのゴールデンウィーク開けたらもうゼロゼロっていう日もありましたね。
ゼロゼロ、
うん、
あの大きなお店で、
はい、2日連続のゼロゼロというのもありましたね。
あ、そうですか、
はい、今はもうないですけど、
うんうん、
はい、あの頃はありましたね、
うん、
はい、
いやだから それがね、もうゴールデンウィーク、去年のゴールデンウィークから丸々1年こう引きずっていくって誰も思ってなかったと思うんですよ。
そうですね、はい、
でまあ書き入れ時なのにね、うん、そういうふうに夜も店やれなくなっちゃってっていう、
はい、
でこれがまたじゃあ我慢したら夏から大丈夫なのっていうね、そういう保証もないわけじゃないですか、この。
そうなんですよね、
緩めたり締めたり緩めたり締めたりって、はい、その繰り返しですよね、なんかどっかで、はい、まあこんなこと言うとね、ちょっと暴言になるかもしれない、どっかで折り合いつけなきゃいけないんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。折り合いのつけ方がなんか落としどころっていうんですか、
ね、見えないんでしょうね。
見えないですね、
はい、なんかね、本当にね、なんやろな、難しいですね、
うん、
はい、
いやまあそういう中でもね、社長はいつも前向きで明るくこうバシバシやってて、ちょっとねこういうあれなんですよ、問い合わせというか社長にの質問なん来てるんですけれどね、
はい、
あの社長去年のそういった時に、
はい、
大型のバイクの免許取りに行ったりとか、
はあ、
それとか船舶の免許、
はい、
外洋行けるやつも取ったりしたじゃないですか、
はい、
なんか非常にこうモチベーションいつも高いっていうかやる気が、
で、そうですね、
どうして社長はいつもそういうやる気があるんですかと、で私はなんかやりたいことがなくて、
はい、
なんか周りを見ててもすごくこうやりたいことにチャレンジして一生懸命やってる人間がいるんだけど、 私はどうもなんかこうやりたいこともなくて、
うん、
なんかどうしたらそういうやりたいこととかやる気が出るんでしょうかっていう、なんかちょっと社長を見てたら、あの何かヒントいただけるんじゃないかっていう、
僕見てヒントなんかなるんですかね、僕はね、いつもね、
はい、
よく言ってるのが、ここでも言ってるかもしれませんけど、はい、犬も歩けば棒に当たるっていう言葉あるじゃないですか、
はい、
で人もね、街を歩けばアイデアに当たるとか、
うんうん、
はい、で新しい空気に当たるとか、
うん、
空気を吸うことができるとか、
うん、
だから家にずっとね、もしこもってはるんかな、ちょっと分かんないけど、でも、まあね、何もね、うんうん、コロナですからね、うん、でもね、何かチャレンジしたいっていうことは、うん、結構時間のある方なんですよね、そういう方ってね、
うん、
ね、多分ですよ、そういう方っていうのは、逆にその時間がある自分は今あの余裕が持てる生活をしてはるのに、うん、まずは感謝の気持ちね、 ありがたいっていう感謝の気持ちをね、
うんうん、
こんなゆっくりできる自分がありがたいなっていう、まず感謝の気持ちを持っていただいて、
うん、
はい、そしてあのずっと家にいないで、ま、あの一度外に出てね、
うん、
外の空気、家の中って空気一緒じゃないですか、
そうね、
はい、
わかります、
何歩窓開けても、
ね、
はい、景色も一緒だし、
はい
はい、だったら一度あの外に出て、
うん、
はい、いろんなものに触れてみる、
うん、
まあ触れてみるというか見るだけでもね、うん、変わると思うんですよ、
うんうん、
で街に出たら、うん、やっぱりいろんなことに気づくこともあるやろうし、
はい、
季節によってね、うん、置いてるもんだけでも違うじゃないですか、
まあ、店頭に並んでるね、お店の店頭に並んでる
も、ね、物でも違うじゃないですか、すね、これから春に変わったら、うん、ね、で景色も変わるじゃないですか、はい、桜が折れ、はい、緑になり、
うん、
はい、今までだったら枝だけの木がね、うん、花咲いて、うん、葉っぱになり緑になり、
うん、
それだけでもね、考え方変わるじゃないですか、
うん、
桜見てて、あ、綺麗だなって思ったら、盆栽するかも分かりません。極端に言うとね。
極端に言うとね。
はい。だから、場所変えたり、空気変えるっていうことは、僕はね、一番大切なことやと思います。
うん、まあ、意識的にね、ちょっとこう、はい、今いる場所がちょっとずらして。
ずらして、で、いろんなことに触れてみるっていうことが大事だと思います。うん、はい。
でも、あれですよね、今、最初に社長がおっしゃったように、なんか、やりたいことが、自分自身ないのかなと思ってるってことは逆にすごく余裕があるってことですよね。
余裕がある
んですよ。時間があるんだよね。
時間があるんですよ。僕あの船舶の免許取ったのも変な話、
うん、
時間があって琵琶湖見てたんですよ。
はい。
時間があったんですよ僕は。
それまでだったらそんな時間なかったわけだもん、ね。
そうですよ。
忙しくて、ね。
そうですよ。
仕事に追
い、まあ、まさか琵琶湖をゆっくり見てるような時間はなかった
んですよ。なかったわけだもん、
ね。はい。でも去年はね、うん、もうコロナで暇で。
うん、うん、うん。
その後琵琶湖も入れへんようになりましたけどね、
うんうんうん、
まだその頃は琵琶湖に車止められたんですよ。
あ、
その後ねバリケード張りましたからね。
あ、そうなんだ。
あ、そうですよ、
えー、
で僕が見に行った頃にはまだバリケード張ってなかったんですよ、
うんうん、
それでまま、うん、車止めて琵琶湖見てたら、船乗ってる人がいて、
うん、
船ってかっこいいなって、これってチャレンジ自分できんのかなって、そこからだけですよ。
なるほど。
はい、
そうか、まあ、考えてみれば、ね、仕事で忙しかったりしなきゃいけないことがあったりすればそういう思いにならないですもんね。
そうなんですよ。
だからその今、ね、こうやって質問があった人も逆に今余裕のある自分をちょっとこう、
そう、余裕にありがたいっていう感謝を持って、
そうですよ、ね、
神様にありがとうございますよ、
うん、
多分ねその方はね、
うん、
神さんにねずっとオーダーをしてはったと思うんですよ、
うん、
その前から。
あのね、
人間っていうのはね、
ええ、
お願い事とかオーダーとか、
はい、
こうなりたいなとかいうね、
うん
う
ん、
思いがあるじゃないですか、
うん、
だからその方はね多分ね、私は結婚して、
ええ、
まあ、ある程度余裕のある方と結婚して、
ええ、
そしてもう結婚したら何もしたくないなって、
うん、
っていうね、お願い事をずっとねオーダーしてはったと思うんですよ、うん、
まあちょっと結婚してるかどうか分かんないですけど、例えば、はい、もしかしたらそうかもしれないね、
はい、
うんうん、
でそういうオーダーをしてたらね、
はい、
ずっと願ってるとやっぱりオーダー叶うんですよ、
うんうん、
お願い事って叶うんですよ、はい、で叶って落ち着いてくると でもその空いた時間がなんか空いて時間空いてしまった、ポカッと空いてしまったな、うん、これなんか打ち込めるものないのかなって思うんでしょうね、
うん
はい、でも人間ってでもよくあるから、そうやってどんどんどんどん出てくるわけですよ、やっぱり、うんうんうんはい、時間ができれば何か打ち込む、あの時間もったいない、余裕に余裕があるから何かに打ち込みないなとか、うん、でもその何やろうな、そのやっぱり欲ってでも大事なんですよね、
うん、一方でね、はいはい、まあ、欲ってのは悩みのもとでもあるけど、
そう、
欲がないと進歩もない
と、欲がないとダメなんですよ、人間って欲あっていいと思うんです、
うん
はい、それでまたねその方もいいことがね、また時間をかけたらいいと思うんですよ、その焦らなくてもいいから、
うんうん、
あの余裕を持ってねしてたらまたね何かに打ち込みたいものが出てくると思います、
自然とね、
自然と
おのずとね、
はい、
無理くり作るものではないと、そう
無理にね、
うん、
なんかしようとか思ったって続かないし面白くない、
それはそうだよね、
はい、
うん、
僕いつもねあの選ぶ選択っていうのがあって、
はい、
で2つ大体に選択っていうのは2つあるから選択するんですよね、
うん
うん、どんな時でもやっぱり選択があるんですけど、
うん、
1つは簡単にできること、
うん、
で1つは、
うん、
大変でこれむっちゃ難しいし、
うん、
大変なこと、はい、でもさあどっちを選ぼうかってなった時にね、
うん、
僕はワクワクする方を選ぶんですよ、
うん、
大変でもねむちゃくちゃこれはもう絶対できひんやろなと思うことでもね、自分がねワクワクする方を選ぶことに、選ぶことをしてるんですよ、
うん、
でもねワクワクする方の方が面白いんですよ、
うん、
大変でも
困難でもね、
はい、
大変でも、ね、
大変でも、
うん、
でもうまくいきますよ、
うん
はい、うまくいくようになってるんですよこれまた、はい、
まあその方もまあ今言ったようにまず今そういうなんかやりたいことないかなって思えるまあ余裕のある平穏な自分に感謝をして、
はい、
で社長がね今言ったように、まあ、ちょっと街を歩くとかそういうことを繰り返していくうちに何かふっとね、
そうです
ヒントが出たりして
違う空気を吸うことがね、うん、すごいことが起こるんですよまた。
それでまあ何かやりたいこと、
はい、
打ち込みたいことが出たら
自然と見つかるんですよこれがまた、うん、不思議と。
まあそういうことね、はい、本当にだから無理やりさっきから言ったように無理やり何かやりたいことを見つける必要もないし、
それはね続かないと思
います、うんうんはい、でそういう人がいても別にそういうことを羨ましがる必要もないってことだよね。
そうですよ、
うん、
それの人はその人なんだなって、
うん、
私は私なんだよっていうね、うんはい、
まあ、
いい自分を持っていないと人に全部合わせたらね面白くないじゃないですか、
うん、大変だよ ね、 それ
は
ね、
はい、
価値観もねその人に合わせなきゃいけないからね。
そう僕はそんなに人に合わせたくないから、
うん
はい、あの全部が全部人に合わせる必要がないじゃないですか、
うん、まあ本当にね先ほどおっしゃったように社長もそういうポッと空いた時間があってそういうのを見てたから行っただけであって、
そうですよ
別に無理やりなんかやりたいことを見つけようとしたわけじゃない
んですよ。じゃないんですよ、はい、ただあの空いてる時間がね、
うん、
やっぱり何か埋めないと、
うん、
あのあやろ僕ねポカッと空いてるの嫌いなんですよ、
うんうんうん、
追われてるぐらいが一番いいんですよ、
うん
はい、だから追い込みたいんですよ、
うん、
自分自身を追い込むところらへんに置いとくのが、
うん、
僕は自分が一番いいと思ってるんですよ。
なるほど、
だから絶えず何かにチャレンジしてたいなと、
うん、まあそれは社長の性格だよね、
はい、
だからこう空いた時間
みんながみんなそんなんしたら大変ですからね、
うん
はい、
でまあちょっとそういうふうに仕事以外で空いたから、
はい、
チャレンジしたってだけであって、
そうですよ
いつもそんなことやってるわけじゃないです
よ。そうですよ僕は仕事がやっぱり好きなの で、
好きなんです、
ね、商売が好きなんですよ僕は、
うんうんうん、
だから商売に、趣味が商売ですよ、
うん、
私は趣味が仕事、
うん
はい、だからある方が誰か言ったんですけど、
はい、
趣味がね仕事になるぐらい、
うん
仕事に入りなさいって言われて、
うんうん、
でもそうやってね言われた時には分からなかったんですよ、
うん、
まだ若かったし、
うん、
そんなことまでなんでせんななのと。
なるほど。
そんなね趣味仕事ってね、
うん、
そんなもん考えられへんわとその頃の若いからね、そう思ったんですよ、でもね今のこの年になれば、
はい、
趣味が仕事になってあよかったなって、
うん
はい、いろんなことにチャレンジできるし、
うん
でいろんなことも見られるし、
うん、で仕事の中でね、
そうなんですよ、で社長になれたこともめっちゃありがたいな思って、
うん、
本当にね 社長って楽しい仕事ですよ、うん、大変ですけどね、うん、はい、いろんな面で大変ですけど、このリスナーの ラジオを聞いてる皆さんね、社長さんいたら、そうだな、社長って面白いとこもあるよなって思ってる方もいると思いますよ、うん、
は
い、
まあ大変だけれどもやりがいがあるってことだよね。
そうですよ、
それだけね、はい、楽ではないですもんね、はい、それはね、全く、
うん、でお客さんが喜ぶことを考える社長でおろうって僕は思ってるんですよ、うん、はい、楽しいことをね提供できる、うん、社長でいたいなと、はい、
いや、
今日ってね、確かね4月15日ってね、
はい、
ディズニーランドができた時ですよ。
ああ浦安にね、はい、浦安じゃない、
まあ、夢の国がね、うん、できた日ですよ今日、確か
そうですかね、
はい、
社長は行ったことありますか、ディズニーランド。
ないです。
ディズニーシーダメじゃないですか、一度、まあ、こっちだとユニバンなのかな、
僕嘘つくのダメだからないです。
いや僕自身は結構子供ができる前からできてから随分行った時期ありましたね。
あ、そうなんですか。
ディズニーランド、ディズニーシー、
まだ夢見てないです僕だから
いやだってもう仕事自体、商売自体が夢でしょ、いろんな夢の実現、うん、
でもね、そのディズニーランドのね夢の国とね、はい、うん、重なり合うとこはあります、
うん、
ディズニーランドの夢の国の言葉でね、うん、ディズニーランドは永遠に完成されないっていう言葉あるじゃないですか。
あります、はい、それがウォルト・ディズニーがね、はい、ずっとこう言ってたんだよね、はい、
それで僕もそう思ってるんですよ、自分のね会社はね、うん、不益流動じゃないけど、うん、形あるものは、うん、変わっていけない部分と、うん、変わっていかないといけない部分ってあると思うんです、うんうん、
ありますね、確かに、
はい、だからウォーマンツはずっと永遠に、うん、変化していくと思います、
うん、
ディズニーランドと一緒だと思います。
どんどんどんどん行くたびに、だから何か発見があったり、は
い、そうです、どんどん変わっていくと思います。
変わっていくっていうね、まあでもそれはリピーターの人にとってみれば楽しみですよね、は
い、そうあるべきだと思います、うん、飲食店っていうのはやっぱり、うん、飲食店でも何でもいろんなお店でもそうですけど、はい、絶対に時代とともに変化して、うん、で楽しい変化をし、
うん、
喜ぶような組織に作って、
うん、
そのお客さんがやっぱり楽しむね、
うん、
ところを作っていくのを作って変わっていくのが、うん、進化していくのがいいお店だと僕は思うんですよ。
まあ、そうすると、まあ、今のこういう厳しいコロナ禍であってもその状況の中で何か変わっていく方法っていうのを探るっていうのは一つの手ですね、はい、
そうですよ、アイデアです
よね、
はい、
やっぱり今までできなかったことをちょっと発想を変えて何とか変えて生き残っていくっていう、
そうです、
でそれを何度も何度も試行錯誤、まあ厳しいかもしれないけど繰り返していくっていうところなんですかね、はい、
絶対にね、世の中お金じゃないんですよ、
うん、
お金がないことを考えるじゃなくて、うん、アイデアと知恵がないのを考えて、
うん、
それをもっと強くしていった方がいいと思います、うん、
まだまだ余地はあると、
はい、ね、ありますよ。
じゃあ魚松もまた、
はい、どんどん変化していきます、進化していきます、
なっていくということですね、はい、
楽しく、うん、面白い店になります。
暴れ食いの次は何になるのかな、ちょっと
楽しみ、大暴れですね
大暴れいいねいやちょっと行ってみないといけないな、
はい、
うん、いやでも本当に皆さんね、ちょっとこういう状況ですけれども、はい、やっぱり前向きに明るく、
はい、毎日を楽しみましょう。
そうですね、
はい、
本当に今日も
夢を持って、
ね、最後まで聞いていただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また自分の何か相談とか質問ありましたらお寄せください、はい、
ぜひお寄せください。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。